たちの光でございます。闇の中を私たちはいつも歩んでおります。人と人との間の闇、また私たちの内にあります心の闇、あるいは国と国とが相戦う闇、その闇の中に私たちは生きておりますけれども、ならばそのような中で命の光である御言葉をお与えくださいます。今日も私たちに御言葉を与えてくださいまして、私たちの行く道を照らし、道を間違うことなくあなたのつけてくださいました道をたどっていけるように、私たちの思いを、また私たちの心を力づけ、また清めてくださいますように、聖霊なる神様が私たちのうちにあって、私たちを生かし、また支え、導き、強めてくださいますように、この礼拝の時に私たちは賛美をし、感謝を捧げ、献身の思いを新たにし、また御言葉を与えられ、あるいはあなたから大いなる祝福を宣言されます。この礼拝の時を感謝いたします。主がこの世に共にいてくださいますから、そのことを確信して、この日もこの週も主が必ず私たちと共におられることを、この礼拝を通して強く感じるともに、その思いを強く維持することができますように、次の週の日まで私たちを守りください。この礼拝の場所に今日も今日も集うことができなかった兄弟姉妹たちがいます。もし健康がしているものがありましたら、早く癒してくださいますように、礼拝を守り、また教会に行くことよりも大きな心の重荷を持ち、またつまずきを持っております方がございましたならば、それをあなたが取り除いてくださいますように、さまざまな事情、仕事のことや、また人間関係や、いろんなことで今日も足を阻まれましたものが、次の週にはそのつまずき、妨げが取り除かれますように感じてください。時間を同じにしても耐えております。キリストの教会の礼拝をお祝福くださいますように。全世界の特に礼拝すら安心して守ることができないような内乱や、あれ紛争の中にあります諸教会を感じてくださいますように、貧しきゆえに、また飢えておりますゆえに、助けを求めております多くの人に、また教会をあなたが満たしてくださいますようにお願いいたします。私たちの祈りを、また私たちの捧げ物をあなたの前で宣伝してください。イエスキリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
ガラテヤの信徒2章の15節から19節まで、ガラテヤの信徒2章15節から19節、新約聖書の344ページです。どうぞお願いします。ガラテヤの信徒第2章15節から、私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行でなく、キリストへの信仰によって義として ていただくためでした。なぜなら立法の実行によっては誰一人として認されないからです。もし私たちがキリストによって義とされるように努めながら自分自身も罪人であるなら、キリストは罪に使えるものということになるでしょうか。決してそうではない。もし自分で打ち壊したものを再び立てるとすれば、私は自分が違反者であると証明することになります。今日はご一緒に学びます15節から18節のうちに、15節、16節ですね、これは14節と同じく、パウロがケファ、ペテロに向かって言った言葉の中に含まれるという解釈をなさる人もいます。つまり14節の最後の鍵括弧のはむしろ16節の後ろにつけるべきだという考え方です。つまりこれらの言葉はケファ、ペテロ個人にパウロが特に語ろうとしているという解釈ですね。しかし必ずしもそのように理解する必要がないと思います。新教大学聖書のように改革は14節で終わって、15節からはむしろ私たち読者に一般的に語られているというように取った方がごく普通だと思います。そしてここに書かれておりますことは、ケファ、ペテロ個人に強く引き寄せられたというよりも、むしろ全ての読者にとって大変大切な重要な問題を語ろうとしている。事実16節は、これは英語で申しますとゴールデンテキスト、金のような黄金のような大切な聖書の言葉に挙げられるものです。ですからこのガラテヤ信徒の手紙の2章の16節は参照するに値するほど、実はキリスト信徒にとって大変価値のある重要な聖句なのです。リビングバイブという自由に翻訳された聖書がありますけれども、そこではこの聖書の箇所は太文字で書かれています。太文字で書かれてあるのは、これはとっても大切だという印なのです。16節はゴールデンテキストと言われております箇所です。パウロは15節で、私たちは生まれながらのユダヤ人であって、そしてその後に一つ余計なことが、私にとってはつまずいてしまう言葉が記されております。異邦人のような罪人ではない。つまり異邦人というのは罪人だという言い方です。異邦人とはユダヤ人以外の民族あるいは人種、これをユダヤ人たちは異邦人と一括して語りますが、当然私は日本人もこの中に外国人、異邦人はことごとく罪人だというのにパウロは言っておりますが、こういう言い方は私たちには大変抵抗を感じさせられる表現です。けれども罪人という場合は、聖書の中であるいは当時のユダヤ人たちは大変広い意味と狭い意味で用います。 つまり見ているのは、いわゆる犯罪人のことです。で、けれども広い意味では、例えば、聖書の中の福音書の中に、イエス・キリストは、徴税人や罪人と一緒に食事をしているという箇所があります。例えば、マタイの福音書9章、17節は、マタイ、修繕マタイの証明、つまり弟子になるということが記されている有名な箇所なんですけども、そこに、キリストが、徴税人デビだけでなくて、罪人たちと一緒に食事を共にしていた。で、こういう場合の罪人は、犯罪人という意味では実はないわけです。もっと広い意味で、ユダヤ人のように立法をきちんと守ることができない人々を罪人と言います。例えば、安息日の規定。ファリサイ派の人々はこれを大変厳しく規定いたしました。例えば、日曜日には一切の労働をしてはいけない。畑に行って畑を耕してはならないとかですね。あるいは何キロメートル以上旅行してはならないとか。僕は世の中にはそういうことを守ることができない人々がおります。イエス・キリストのクリスマスの、キリスト誕生の時に、羊飼いたちが、羊の晩をしていたという話が記されておりますけれども、実は、安息日でありましても、羊飼いたちは、その仕事をせざるを得ません。このようなですね、立法を厳格に、実際にファリサイ派の人々が決めておりますような仕方で、立法、あるいは掟を守ることができない人々を、ユダヤ人たちは、罪人と呼んだわけです。別の表現がありまして、地の民、地面を這いつくばっている、地面に這いつくばっているような人々。地の人、あるいはこのように罪人と表現をしたわけです。言うまでもなく、ここでパウロが言っておりますのは、私たちは要人のような、そのような罪人ではない。つまりユダヤ人たちが守っておりますような仕方で、神の掟、立法を守ることができないような人々が罪人である。で、このように言うわけです。けれども人は立法の実行ではなく、要人は厳密な意味で立法を行うことができませんでした。またユダヤ人の中でも立法を厳格に守ることができないような人々がおりました。しかし一部の人々、特にファリサイ派と呼ばれております人々は、それを何とか守ろうといたしました。他の人に勝って厳格に完全に立法の実行をしようとしたわけです。今申しましたように、安息日を守るというどころか、旅行はしない、畑仕事はしない、お医者さんだったり医者の仕事はしない、これ何もかもやめてひたすらに謹慎生活をする。これをファリサイ派の安息日の守り方でした。その他いろんな面でファリサイ派は神の掟を守ると、そしてそれによって神の前に正しいものとされようといたしました。しかしパウロは言います。人は立法の実行、つまり立法を守ること、立法を行うことではなくて、ただ イエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。ここに記されております。これは先ほどゴールデンテキストと申しましたけれども、黄金律、あるいは黄金文書、黄金の聖句と言われますと同時に、これはガラティアの信徒の手紙の主題です。この一節がガラティアの信徒の手紙の全体を言い表しておる、まさに重要な箇所です。人は立法の行いによってではなくて、イエス・キリストへの信仰によって認められる。この言葉を今日は時間をかけて説明したいと思います。まず信仰という点で言えば、2つの言葉が使われています。イエス・キリストへの信仰、キリストイエスを信じること、まあ同じような言葉だと言われております。実際厳密にですね、これはこうだ、こうだ、こっちだというふうに区分けをするようなことは本当はしてはいけない。よくもほとんど同じ意味ですけれども、ただ強調点というと、やはりこれは違うというふうに見ていいと思います。違うことが書かれてあると見ていいと思います。イエス・キリストを信じる信仰とキリストイエスを信じる信仰とはどう違うんだということでありますけれども、イエス・キリストを信じる信仰というのは、信仰の対象としてイエス・キリストを信じるという意味です。何かを信じる、何らかの神様を信じる、これがここに言っているんですね。キリストイエスを信じるというのは、イエスがキリストであるということを信じる。キリストという言葉は、この油注がれたものという言葉の、このヘブライ語でメシアという言葉のギリシャ語訳です。つまりキリストは油注がれたものであると信じる。イエスはキリストであると信じる。キリストはイエスである。キリストは、つまりイエス・キリスト、イエスは油と注がれたものであると信じるということですね。イエス・キリストを信じる信仰、私たちの信仰というのは何らかの対象を持って信じる。とか日本人の感覚は少しこの点では違うんですね。日本人の信仰は信仰の対象というものがあまりはっきり掴もうとしません。何者かがおわしますが知らないんだけれども、そこに何か恐れ多い方が存在している。でその存在しているところを向かって、まあ、祠であれ、あるいは社であれ、礼拝を捧げる、そういう信仰の持ち方が日本人の信仰だと思いますね。信仰の対象というのは、これは私たち人間にとっては計り難い、知ることができない、またそれ恐れ多い存在である。そういう恐れ多いものを私たちは恐れを持って信じる信仰、この信仰だと思います。ですから仏様を信じるといったら、その仏様がどういう仏様か、本当はですね、ルシャラ仏もあれば大日如来もある、あるいは観世音菩薩もあるというように、いろんなですね、仏様と言ったってたくさんの存在があるんですけども、そんなものは区別しないですね。別にですね、神様のお名前がどんな神様であろうと、天照大神御神であろうと、何であろうと、聖徳太子であろうと、何であろうと、まあ、一切そういうことは厳密にはない。ただそういうものを恐れ多いもの、ありがたいものとして信じていることが信仰だ。 皆さんはおそらくそういう中で信仰というものを考えておかれたんじゃないかと思います。ところがキリスト教信仰というのは違うわけでして、イエス・キリストを信仰の対象として信じる信仰なんです。ですからイエス・キリストというお方がどういうお方であるのかということを明確に捉えなければ信仰は成り立たない信仰なんです。逆に言えばイエス・キリストを知れば知るほど私の信仰は深まり豊かになるということです。皆さんの中によく私の信仰は弱いとかですね、あるいは私の信仰はいつまでたっても強くならないとかと投げ捨てられる方がいます。それはどうしてかというと、キリスト教信仰から申しますと、イエス・キリストがまだ十分に分かっておられないから、むしろイエス・キリストを知れば知るほどイエス・キリストはどういうお方であるのか、どんなことをしたのか、どんなことを語ったのか、その言葉の意味は私にとってどういう意味があるのか、どういう効果があるのかということを徐々に徐々に徐々に知っていけば、その信仰は豊かになっていくということです。これはお年寄りとかばかりとか男とか女とか、あるいはどういう経験をしたとか関係あります。私たちは聖書、あるいはその聖書が学べる教会の礼拝でイエス・キリストとはどういうお方か少しずつ少しずつ語られていきます。それは私たちがそれを知っていきます。その知識が信仰をますます強固にするということなんです。また信仰が弱い理由はそれはイエス・キリストがまだ分かっていないから、キリストがよく分からないから信仰が強くならないというふうに言うことができると思います。そしてもう一つはキリストを、イエスをキリストと信じる信仰、これはキリストイエスを信じる信仰だということを言いました。イエスは油を注がれたキリストであると信じる。つまりユダヤの人々はキリストが必ず来ると信じておりました。キリストとは油を注がれたもの、メシア。メシアは神様の救いをもたらすものとしてこの世にやってくる。そしてユダヤの民たちを救済する。その救済にはいろんな幅があったんですけども、ある人にとってはユダヤという国はですね、ローマの軍事的占領から救い出すというような意味で信じている人もおりましたし、あるいはこの天地を全くですね、新しくするようなそういう偉大な力を持っている救い主として信じるものもありましたし、あるいは心のですね、安らかさを与えてくれるようなそういう救い主として考える人もいましたから、とにかく広い意味ではあるんですけど、けれども共通しておりますのは、神は必ずユダの民たちに救い主を下され、これがメシア、キリストでした。ちなみに現在ユダヤ人たちは、ユダヤ教徒たちは今もメシアを待望している信者たちです。これはキリスト教徒との違いですね。私たちはナザレのイエスがキリストであると、それに信じているわけです。もうすでにメシアはおいでになった。とかユダヤ人たちがまだ来ると、このように信じているわけです。イエス・キリストはこのような私たちの救い主である。そして私たちの場合にとってはですね、この私の罪を許し、そして私たちを義とする救い主だということです。あとに義とするという言葉が出てまいりますけれども、この言葉の聖書を理解する上で、あるいは私たちが神様を信じる意味でとても大切な言葉です。義とする、義認 という言葉を使ったりします。あるいは正しいとする、これは法定用語というわけです。つまり裁判官が被告に向かって無罪と宣告することを義とするというふうに言います。そして義と認められたからには、その被告人は堂々と街の中を歩くことができます。もうですね、その人は罪人、あるいは罪人、あるいは犯罪人ではありません。法律がこの人はもう罪がないと宣告すれば、その人は犯罪人ではありません。けれども考えてみたらですね、本当はその人は罪を犯していたのかもしれません。ただ証拠が見つからないから無罪と宣告されただけかもしれません。けれども法廷が、裁判官が無罪と宣告すれば、その人は無罪なんです。その意味でこの義とするという言葉が用いられています。神様がひとたび義とすれば、もうその人は決して罪人ではないし、罪の結果である神の裁きを受けることもなければ、また有罪宣告を受けて死に値することもない、あるいは地獄に落とされると言ってもいいと思います。あるいは天国の門から閉ざされると言ってもいいと思いますが、もうそういうことは一切起こらない。なぜなら神様がお前はいたと認めてくださったから、それが信仰によって起こるんだと、これに書かれてあります。信仰を通して、あるいは信仰によって、信仰を手段にしてという意味です。手段、これはそのものだということになるわけですね。私たちは信仰を持つときにですね、この信仰が何か私たちにとって肝心なものと考える。ですから私は、まあ、信仰は強いとか弱いとか、信仰はあるだろうかないだろうか、そういうことなんか心配してしまう。けれどもそういうことではなくて、これはあくまで手段なんです。信仰という手段だから、この手は手段ですね。手段でこう握るわけです。ですから信仰というこの手を伸ばすことによって、これ信仰、その信仰はイエス・キリストを信じる信仰、あるいはイエスがキリストであると信じる信仰ですけれども、その信仰によって私たちはこの手段によって義と認められ、こういうふうに書かれています。これがゴールデンテキスト、あるいは黄金聖句と呼ばれております言葉の意味でありまして、そしてこれこそがこのガラテヤの信徒の手紙の主題であり、そしてキリスト教信仰の中で三千と輝く真実です。これさえ分かれば聖書は分かったことになると言っても過言ではありません。この言葉ですね、立法の実行ではなくて、キリストイエスを信じる信仰によって私たちは義と認められ、これがキリスト教信仰なのです。単純といえば単純です。しかしこれが最初の入り口であって、このところを乗り越えることができないで、人々は教会の門を去っていくと大変残念なことだと思っております。しかし皆さん、ここにおられます方々はその門を今もうすでにくぐり、そして今くぐろうとしておられるわけです。それは正しい道の選択です。私たちが救われるためにはこの道を通っていくしかないわけです。そしてこの道を通るように 今この御言葉は私たちを招いてくれております。次に書かれてありますのは17節以下でありますけれども、この17節は14節からまた続くように読むべきだというふうに仲介書は指示しております。私もそのように思います。だからもう一度パウロは14節の初版にですね文句を言った後の後に、さて15節はどういう感じ、それまたもう一度戻って17節から同じ主題を繰り返そうとしております。それで17節は今度はですね聖書の中で最も解釈が難しいところだという箇所なんです。もし私たちがキリストによって義とされるように努めながら自分自身も罪人であるなら、キリストは罪に使えるものということになるでしょうか。これは、分かるようで分からない文章です。なんですが、こういう意味だと思います。あまり深く突っ込まないで、この日本語の聖書の通りに読んでいけば、確かに難しい箇所なんですけども、私はこういうふうに読めると思います。読みたいと思っております。それは、もし私たちが、キリストによって、義とされるように努めながら、これは信仰によって義と認められるというキリスト者の生き方をするということですね。そうするとですね、異邦人のように生活することもできます。もう私たちは律法によって縛られていないわけですから、ですから異邦人が一歩を守らないで生活をしている、それは15節から見れば罪人ですね。だから私たちも異邦人のように罪人のような生活をするならば、つまりキリストによってキリストを信じることによってもう私たちは異邦人と同じような生活をするならば、そのことはキリストを罪に使えるものにすることになるでしょうか。いえ、決してそんなことはない。つまり私たちがキリストを信じて、その時にユダヤ人であるんだけど、これはここはパウロの言葉ですから、ユダヤ人のように、ユダヤ人でありながら、異邦人のような生活をするなら、そのことがキリストを罪に使えるものにするか。つまりキリストが罪を作る張本人にしてしまうのか、信仰を持った者が異邦人のように生活をすると、それが罪人であるならば、罪人とするのであるならば、その時にキリストはユダヤ人たちにそうさせることによって罪を作り出している、つまり罪に使えさせるものになるのか、こういう意味だと思います。これは背景にケファ、ペテロが初めはユダヤ人のように、異邦人のようにと一緒に食事をしながら、エルサレムから来た人々が来るとすでにそのような行動を取りやめて中止して、ユダヤ人、異邦人との付き合いをやめてしまった、そういう背景でこの文章を読んでいけばいいと思います。そうすればですね、キリシアになった者がもう一方の束縛にから解放されて、異邦人と同じような生活をする、これはペトロやあるいはパウロがしていることですね。でそういうことが罪人と罪人であるなら、罪人とするんであれば、キリストが罪の張本人だ。そういうことは決してありない。つまりパウロが言いたいのは、 信仰によって認められたものが異邦人のような生活をしてもキリストを罪の張本人にするわけで、あれ罪を作り出すようなそういう存在にするのでは決してない。信仰を持ったものが異邦人と付き合い異邦人のような生活をしても一切それによって何らかの問題が起きるわけじゃないと言っているわけです。それは18節でも同じように言われております。もし自分で打ち壊したものを再び建てる、自分で打ち壊したものとは何か、これは立法によって義と認められるということですね。立法を行うことによって義と認められるというユダヤ人の生き方を打ち壊したな、潰してしまった、それをまた元通りにするということになれば自分は違反者になる。かつてですね、それはもうダメだというふうにしてぶっ壊したわけです。立法の行いは立法によって人は義と認められるというのはですね、ユダヤ人の生き方、あるいはファリサイ派の生き方をペテロのからパウロのからユダヤ人キリシャはそれをぶっ壊してしまったわけです。ところがですね、エルサレムから来た人々が何とかかんとか言ったので、それをもう一回立て直す、つまり立法によって立法の行いによって義とされるという、そのことを再び立てるとすればどういうことか。一旦これはもうダメだと言って潰したものを立てるということは、一旦潰したものが正しい、これがよろしいということになってしまうんですね。そうするとですね、信仰によって義と認められると片方で言い、他方で立法の行いによって義と認められるということを、これをまた復活させる、これはもう矛盾しております。でそれは自分が違反者、つまりめちゃめちゃなんですね。神のに対して不らしな態度を取ったもの、違反者ということを証明することに、こういう意味でパウロがペテロを念頭においてこれら言葉を書いている。ペテロはユダヤ人エルサレムから来たある人々を恐れて異邦人との交わりを断ち、かつては異邦人のような食事をしていたけれども、生活をしていたけれども、それをピタッとなってしまった。バルナもそういうことをした、他のユダヤ人たちもそういうことをした。それに対してパウロですね、ここで抗議をしているわけです。一旦あなた方は信仰によって義と認められるという、この信仰によってそれらを否定したそうなんだ、それをもう一度立て直そうとしている、それはいけない。ここから私たちは何を学ぶでしょうか。かつてのパウロとペテロの論争だけで済ませてはならないと思います。私たちは信仰を、そして信仰を持ってこれから生きようとする、その時にですね、私たちは古い生き方を壊してしまった。私たちがかつて価値あるもの、素晴らしいもの、私によって救いだと考えていたものを否定して、そしてここにですね、私たちの救いの道があると信じて生きようとしている、教会生活をしようとしている、あるいは信仰生活をしようとしている、それなのにそれをまた潰してですね、元の生活に戻ろうとするならば、それは私たちは神様に対して大変大きな違反者だ。逆に言えばこういうことです。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって救いの道を今歩んでおります。この道をですねから外れるということは、あるいはこの道に疑いを持つということは、それは私自身の問題じゃなくて神様に対して大変申し訳ないことになるんだ。違反者、神に対して違反者になる、神に対して犯罪者になる、そんな恐ろしいことをパウロが言っていることに気がつくわけです。私たちがこれから歩んでいかなければならないことは、どんなことがありましょうと どんな問題がありましょうと。人たちに与えられたこの信仰、イエス・キリストを信じる信仰、イエスをキリストと信じて信じる信仰、この信仰にひたすらに歩んでいく。ここから疑いを持たない。これがパウロが今私たちに今日教えてくれているポイントだと思います。お願いします。全部しなかったら信仰によって認められるという大切な教えをパウロ自身が語りました。キリスト教信仰の真髄を今日学び取ることができました。ここにキリスト教が立ちもし倒れもする真理があります。しかしながらこの御言葉の重みを私たちはしばしば忘れております。今年にも素晴らしい恵みのうちに入れられておりますのに、かつての古い恐れに打ち壊してしまいました生き方に魅力を感じ戻ろうといたします。決してそういうことがありませんように、そういうこと、古い私たちのかつての生き様に戻ることは私たち違反者に、神のおきての大きな違反者になるということでございます。それは神様を最も怒らせ悲しませることです。むしろ私たちは何者もあなたに支払うことなく、この救いの恵みをいただきました。私たちが良き技をしたり難行苦行したりしてこの救いを得たのではありません。なくて、ただキリストを信じる信仰によってこの恵みを得ました。どうかこの一時に今週も心をしっかりと開いて、そしてキリストに従うことができますように、主の御名を通してお祈りします。
アーメン。